では始めます。よろしくお願いします。ということで今日のセミナーは何でしょうか、阿部。
今日のセミナーはこれからの方向というか軸を定めていくんじゃないでしょうか、
と思っていると、
はい。
まあ、ここに今いる人は、これ音声を聞いてる人は何の音声か知ってるかもしれないし知ってないかもしれないけど、ここにいる人は知らないからね、ちなみに今日は5人います。俺です。
関口です。
ゆり子です。
阿部です。
俺です。
はい、
どっちかなったんだよね。私ですね。よかった、どっちにしようかなと思ったんだよね。
はい、まあそんな感じですね。これちょっと懐かしいことやろうと思って、今日やろうと思ってるのは過去分解セミナーです。懐かしいですね。もうこれ6年前とか5年前とかじゃないかな、俺がやってたのは、っていうのをまあやろうかなと思ってます。なんで過去分解セミナーの大復活会です。で、過去分解セミナーとは何かというと、まあ、過去セミナーじゃなくてもいいんだけど、なんかこうコンサルを始めた頃からなんかこう自分が相手の、まあ、クライアントの人生を紐解き、どういうふうに解釈してその人の今後のミッションをこう定めていくかみたいなのを過去分解って名付けてたのね、で過去にもう何回もなんかやってるんだけど、まあ普段からやってるのがそういうもんなんだけれども、今回はね、ゆり子を取り上げてそれをやってみようかなと思います。なんか今年は、まあ、とあるコミュニティね、私が今やってるコミュニティで、まあ、とあるの中でなんかこう定期的にオンラインでセミナーやりたいなって思ってて、で、まあ、外部の人も来てもらえるようにね、有料で運び子を作ろうかなとは思っていたんだけど、その中で実はその公開で、まあ、そのゆり子のミッションを見つけるっていうのをやろうと思ってたよね。その話はしてたよね、で、なんか今日ね、本当はお金のセミナーっていう2年前にやったセミナーがあるんだけど、それのバージョン1個上げたやつをやろうかなと思ってたんだけど、今日のこう自分の一日のいろんな流れといるメンバーとで考えた時に、あ、これゆり子のやつやった方が良さそうだなと思ったんでやります。はい、自己紹介する？
大丈夫です、
いや、していいよ。だってこれだけ聞いてる人いるから、
ね、小峰ゆり子です。
小峰ゆり子です、
はい、カメラマンです。
声小さいな。はい、まあカメラマンなんですね、
はい。
カメラマンとフォトグラファーってどう違うんですか？
カメラマンはなんか写真、自分のなんか思いを写真に撮る。
フォトグラファーは思いがないみたいな、
対比ではないんだけど、という感じです、
OK です。別にあんまり深い意味はないんで、その質問には、まあそんな感じで、なんかもうほんとぶっちゃけお金のセミナーのバージョンアップはちょっと準備もしてたんだけど、ほんと流れがガラッと変わったので、まあ、今回は最近私が言ってるそれこそ仮説解釈とか、まあ、こじつける力みたいなのを使ってゆり子の過去を分解し、まあいいとこまで多分ミッションみたいのが見つかると思うので、それをやろうかなっていうふうに思ってます。準備は OK ですか？
はい。
で、とりあえずなんかこうやるにあたって、まあミッションって言ってもいいし、使命って言ってもいいし、人生の目的って言ってもいいし、あと何があるかな、言い方なんかあるよね、ミッションステートメントとか言うやん、まあ役目みたいな言ってもいい、何でもいいと思うんだけど、こう例えばゆり子が生まれてくる時に、その人生に何か目的があって生まれてきてるとするならば、その目的を果たすためにいろんなことが起きます。例えば姉ちゃんいるよね、姉ちゃんいて、姉ちゃんと自分を比較してコンプレックスを感じてた過去がありました。だからだけど中学生の時に吹奏楽部に入ってなかなかうまくいかないけど、こんなエピソードありましたみたいな、こういろんなものが分岐して起こってるけど、 それなんで怒ったの、なんで怒ったの、なんで怒ったの、なんで怒ったのってしたら、たどり着く一点があるとしたら、うん、そこを探りに行くっていうのが過去分解の目的です。ズバリ、何のために生まれてきましたか。
ちょっと待って。
はい。何のために生まれて
きた。答えじゃなかったらここに行きたいよ、
ね。だからここ何そうですか。
え、何そう。あ、自分で。
うん、そうそうそうそう。今この始める前に。
あ、なんかこうここをなんかつなぐみたいな、うん、なんかいうようなものがあるのかなって今こう聞きながらふと出てきた感じがします。
ゆきです。
はい、
つなぐために生まれてきましたと。
はい、
うん、なんかそれが正解とか不正解とかはどうでもよくて、うん、まず大前提に自分のミッションとか使命とか役目役割任務目的みたいな哲学みたいなものは、自覚認識、自分で自覚して認識して自分で決めるものです、うん、なので別に正解である不正解であるっていうのは基本ないと思ってもらっていいかなという感じです。でこれちょっとあとこれから進めていくんだけど、まあちょっと簡単にみんなの力も借りながらやりたいので、でこれは今ここにいる人もそうだし、今音声を聞いてる人もゆり子にどんな言葉かけたいかなと、こっちじゃないのとか、その理由ってこうなんじゃないのとか、そういうふうにこう思い浮かべたりとか、こうノートに書いたりとかしながら進めてもらえるといいかなみたいなふうに思ってます。まあ、そこに書いてあることは後で何かの役に立つので、
はい、
うん、っていう感じですね。
はい、
はい、じゃあどんな感じで進めていきますかね、関口さん。
一番、
うん、
人生の中でこれ転機だなって思ったことを一つ挙げてみて、
うん、
それがなぜ起こったか、あ、まずじゃあまずカメラをやってることは何でなのかからでもいいかな、口で、
うんうん、
今自分が一番やりたいことだったりとかやってることの理由というかきっかけというか何でも教えてもらえたら嬉しいです、
うんうん、
ありがとうございます。
もしどうしよう、そこから始めてみるか、うん、いいんじゃない。今何個か出てきたけど、まあ、人生の転機っていうのも出てきたけど、どっちかといったら今の話で言うと、そもそもなんでカメラ始めたの、
うん、
きっかけはっていうとこからいきましょうか。あ、ちなみに人生のミッションとカメラって関係あると思います？
あ、
いいっすね、言い切れない感じ、いいですね。どうですか。
関係ないわけはないと思うけど、
うん、
直接的なのかなっては思う。
ああ、その直接的なのかなの意図は、
なんかやりたいけど前のめりじゃないっていうか。
おお、なるほど。
なんか自分がなんかすごいこう、自分の中でこう情熱を燃やしたいとか、うん、なんかもう夢中で取り組みたいってすごい思ってるのに、なんかそこにやろうとしない自分がいるから、それはこう本当はちょっと違うと思ってるのか、ただその尻込みしてるのか、なんかそこを見ることにこう不安というかを思ってるのかがわからないんだけど、まあ、もうそもそも私はなんか努力っていうのをしてきてないなって思っていて、なんとなくできるからいいやみたいな、なんかもっとこうコンツっていうかこう努力っていうのがよく分からなくて、
うん、
か分かんない、やってるのかもしれないんだけど、なんかすごい一生懸命っていうのをあまり感じたことがないなと思っていて、
うん、でちょっとここまでを整理すると、まず自分の ミッション、使命とカメラ関係ありそうかなさそうかで言うと、ないかもだけど、あるかもしれないし、やりたいけどやりたくないし、夢中になりたいけど夢中になれないし、本当は違うのか、それともただビビって尻込みしてるだけなのか、よく分かりませんっていうことだよね、今の感じで。じゃあそれを踏まえて、さっきの質問、そもそもなんでカメラ始めたんですか？
やっぱりこのこう夢中になるものが欲しかったっていうのはあるし、あとなんか写真を撮ることへの憧れみたいなのが、その結構学生というかの頃からあって、まあ、なんか表現をしたいっていうのもあったんだと思うんだけど、まああとなんか稼げそうみたいなのもあったんだと思うんだけど、だからそういうちょっとずつのなんかその大学の頃に友達がやってて、それを自分ができなかったことへのなんかこう悔しさとかっていうのを多分残ってたりしたのかなとか、やっぱ高いからなんか
カメラが高い、
カメラがね、あのフィルムカメラ持ってた人がいて、やっぱちょっとちゃんとしたレンズとかついて、でやっぱ暗視とかでやってるのを羨ましがっていたんだけど、でもやっぱりそれを踏み切ることへのがあの怖くてできなくて、それは多分評価されるのが怖かったとか、それを撮ったことに撮ってなんかこの程度みたいに思われるのが嫌だったとか、多分その時は分かってなかったけど、なんかそういうのをあの目の当たりにするというか、自分を 見えちゃうとかっていうのが嫌で多分逃げてたんだろうけど、なんかそういうのを見たくなくて、でもカメラは結構そうフィルムカメラ、コンパクトカメラ、なんか本当に手軽に買えるやつとかは結構撮ってたりしたんだ。でもそうこっそりやっていて、あんまり人に見せるとかじゃなく、で自分の自己満みたいなやつでやっててたのはなんか忘れてたけど、なんかやってたんだなっていうのが多分残ってたのかな。それでなんかやっぱり何者かに ならないと自分が認められないとか、なんか評価されないとか、多分そういうのがあって、なんかカメラがたまたま多分広告かなんかで見つけて、あのそういうこう無料セミナーみたいなの行って見つけたみたいな、そっからそれが入り口だったっていう感じ。
あ、みんな質問適当に投げてくれて OK です。まあ、始めたきっかけはそういう感じってことね。とりあえずなんか夢中になりたいって思ってたけど、
うん、
なんかよくわからんく始めたと、
はい、
大学の時友達やっててちょっとやりたいなと思ったけど、うん、やれてなかったしっていう、そういう憧れみたいなものとかそういうのあったけど、できてなかったからやってみようかな、稼げそうだな、
うん、
何者かになれるんじゃないかなみたいな思ったって感じ。質問は
なんかその前にハマってたものとかはなかったのかなっていう、そのね、努力したことがないとか言ってたけど、なんかね、お金と時間をかけたものとか、別にそれがじゃあおしゃれとかファッションとか髪がそのヘアスタイルとかメイクとか なんでもいいけど、そういう熱中したものはなかったのかなっ
ていう。そうね、もうそれ言ったら本当あれだけど、ずっとあのごっつい感じばっかり見てたなんかビデオ録画したのをずっと見るとかぐらいしか今思いつかなかった。
何故それ？
いや、お笑い笑わせるってことにすごい私はあの感動して、なんていうか、だって笑うって感情が変わるわけじゃない。でそれってすごいなってすごい思っていて、だってあとなんかあの自分がその状態が良くないと笑えないから、あの笑ってる時って結構まあ忘れられるわけじゃないけど、なんかその何て言うのかな、楽しいし、なんかその夢中になれるっていうか、なんかすごいお笑いをめっちゃ 見てたな。あとビデオの編集したりとかして結構そこに集中してた時期がすごくあるぐらいしかあんまり思いつかない。あ、他にあんまりなかったかな。やっぱお金かけるのとかにもすごい抵抗あったし、多分ね、なんか出かけるっていう発想もなかったし、なんか買うっていうのもしなかったから、ほとんどそれぐらいばかりでした。
うん、
はい。
他に何もハマってたのとかない？別にそんなちっちゃくなくてもいいし、学生になってからとか社会人になってからとか。
あ、そうか。あと漫画とか書いてたから、なんか、うん、あの中小学校ぐらいまで。でも本当、でもやっぱり近く、まあ、友達にめっちゃ甘い子がいたから、それを目の当たりにして勝手に挫折するってなったけど
姉ちゃんも絵描くよね。
そう、
へ
え、うん、そうだね、うん、
姉ちゃんもうまい。
うまい。だからそれも結構こう、それの影響もあるし。
影響はどっち？と始めるきっかけなのか、やめるきっかけなのか、挫折するきっかけなのか。
あ、始めるきっかけで、うんうん、やめるのはその友達、やめるっていうか、まあ、うん、友達がうまかったのがやっぱりちょっとこう、あで自分も漫画と書いてもなんか深みねえなとか、自分で自分を自己否定というか、なんかこんなのやっててもなみたいな、背景書けねえしなとか話に深みねえしなとか思ってやめるとか。で中学の時はでも、あの友達がの作り方がよく分かんなかったけど、なんか似顔絵を描いてそれで仲良くなったりとかしたから、あ、なんか絵描いていてよかったなって思ったけど、
うん、良きですね。いっぱいヒント転がってる今のところ。かなりなんかある、ゆい子様に聞きたいこと、ね、
なんかカメラをやっててよかったなって思った時とかって、どんな時に？
あ、カメラをやってよかった時、やっぱ喜ばれる、
うん、
でなんかすごい直接やっぱりこう直接こう聞けるっていうか、うん、なんかそれでそれを見て喜んで、なんかその次のきっかけっていうかさ、になったりとか、なんかあとはやっぱりこう、それこそその Facebook のアイコンにしてくれたりとかさ、あとなんかその写真使ってなんかやってくれたりとかってするのを見た時とかに、あのこうその人のなんかこう、いや役立ってるじゃないけどさとかっていうのがを直接知れて、あとやっぱなんかこう自分がいい表現できてだなっていうか、そういうのを感じれた時は良かったかなって思いました。
うん。
はい、
結構つながってるけどな。うん、関口さん、なんか質問は？
なんか、他に好きだったこととか、なんか多分強いのは芸術的な感性が強いんだなと思うんですけど。何かじゃあ苦手だ、もうこれは絶対やりたくないっていうことありますか？逆にこれは無理だな。
苦手、優
しい、
いや、あ、
みんなめっちゃいい質問やな。
そうですね、すごいですね、うん、
苦手なこと、嫌いなこと、不得意なこと。
いや、あると思うけどさ、そっか、パッと出ないとないと思っちゃう、うん、
嫌いは、
嫌い、
じゃあ苦手な科目。
あ、苦手な科目、英語嫌い、
うん、なんで？
だから分からないからだと思う。覚えれない、理解できない、本当にね、うん、英語で何を言ってるかも本当理解、あ、だから分かんないことが嫌なんだよね、
うん、
その理解できないとか、と、なんだろうな、
嫌だっていうのは、
うん、
どこで分かるの？例えば、
うん、
学び始めた瞬間、最初は楽しい、途中で感じる、最初楽しい、途中も楽しい、で上級者ぐらいになって
他のでも全然挫折してる、
うん、なるほど、
ね、なんか勉強が苦手、ね、
ちなみにさっきの、まあ、今のじゃあ最初でと中間後で挫折がポイントが3つあるとしたら、
うん、
漫画はどこでしたか。
漫画は中間じゃないかな、
うんうん、
最初はだから書けてるのが楽しいんだよね。書けるただ書けるだけとか読んでくれる人がいるとか、なんかあんまりそのこう上手い下手とかをそこまで認識しないで多分ただ書きたいから書くみたいなのができてたんだけど、そのうちになんかあれこれでいいのかなみたいに思う瞬間があったりとかが できて、なんかこんなラストとかなんかな意味あんのかなとかさ、なんかだ誰が必要とするんだろうとかわかんないけど、ただなんか楽しんただ楽しんでやるっていうことがなんかなくなってしまうのかもしれないね。最初はなんかこうやれることだけが楽しかったりするけどとかの多いかもしれない、うん
うん、めっちゃもうほとんどたどり着いてるけどな、どうやって持っていくか、うん、難しいなと思って、みんなに伝わるようにね、うん、他に何かある質問、あみんなねどうぞ。
じゃあなんか一番この人生で嬉しかったこととか、
うん、
嬉しかったこと、はい、あでもね最近ね、あ一番かわかんないんだけど、はい、最近なんかあさっきそのつるけんとかちゃんと行った時に話してたんだけど、なんかそのカメラ仲間の人とねその4人でその写真撮りに行って、でその後にただ4人でいるだけだったんだけど楽しいなってすごい思って、なんかあ別にあそれこそそのほらブラッシュアップライフでさ、うん、あの幼なじと4人でいるじゃん、
うん、
なんかちょっとやっぱ羨ましいなと思いながら見てたんだけど、あ自分もそれあるじゃんと思って、なんか結局さあれもさなんかあのあんなさ東京とか出てさパイロットとかなってさめっちゃ優秀でそのまま別にまあもちろん目的があってやってるからそれ以上こう発揮する必要がないからっていうのはもちろんあるんだろうけど、別にそこでそのなんかもっとこう高みを目指すじゃないけど別にそこの生活っていうかさそこいてもいいんだけど、そんなことよりもあの地元戻ってきてただそのあの大切な友達とさ一緒に過ごすっていうのをさやってるのを見てさ、なんかあなんかすごいいいなと思って、なんかそう自分もなんかそういうのを求めてんだろうなとかって思うけど、でもなんかやっぱりどっかでなんかずっとってないんだろうなって思っちゃうし、なんか自分だけがなんか自分のなんか自分の気持ちにもなんかそのこう変わらないっていうのがないって思っちゃってるから、なんか相手が変わるだろうし結局先に自分が変わるだろうなって思ってるから、だからなんか昔その親友っていう言葉を口にできなくて、私はよく親友っていう人いるんだけど、なんかだってそれってなんかこう簡単に言葉にしていいのかなとかって思っちゃうし、でもかといって自分の中でかいあのはっきりした定義はないんだけどさ、なんかそういうことを思ってしまうからなんかちょっと分かんないくなっちゃうんだけど、そうだからそういうのをあだからあと嬉しかったことはそのあのただその4人で同じ空間でなんか一緒に話してっていうだけで、ただ自分がそこにいるだけでそこ なんか楽しいなっていうのをすごくなんか痛感したのがありました、
はい、
陽気ですね。流れも何もかも完璧で仕込まれてると
か、ね、桜仕込まれて
桜葉の繊
細ですね。
事前打ち合わせ。
どれですよね。
ちなみにちょっと補足をすると、いきなりお前らブラッシュアップライフとかその言うな。あの補足をすると、あの最近ね、私もフェイスブックでブラッシュアップライフなんかおもろいでみたいな投稿したんだけど、実はあれゆり子から聞いた話で、面白いドラマがあってみたいな。まあこのなんか正月の時見てたんだけどみたいな。でそれであれ投稿してるんだけど、うん、そのなんていうのタイムリープ系というかの、まあ、ドラマがあって、まあ、それちょっと YouTube でタイトル調べたらそのダイジェスト版とかもね見れるんで、よかったらこれ聞いてる人は見てほしいんだけど、ダイジェスト版だけでも結構あれ面白くて、でさっきゆり子がこうなんていうの、なんでもない日常とか当たり前とかただいるだけでなんか幸せだなみたいなその感覚があったんだけど、なんて言うんだろ こうまさにそのドラマの中ではまあ親友みたいな、友達というか親友みたいな呼べるような3人とか4人のグループがあって、でその人たちとこうずっと一緒に生きて、なんか老後ね同じ老人ホームに入ってさみたいなこう話とかがある。見た、
見ました、
うん、
テスト
ね、老人ホームに一緒に入ってさみたいな、みんなでババアになろうぜババアになろうぜって言ってないけど、そんな話までこう妄想して描いているんだけど、まあ、20代30代とか結構ねいい時期とかに、まあ、主人公の女の子が事故って死んじゃうと、バーンって死んで、でまあそれこそなんていうんだろう、まあ天国じゃないけどそういうところに行き、もう死んじゃいましたね終わりましたねみたいな、あれ来世はみたいな話になるよな。来世何になるんだっけ、あれ
白アリクイムシ、
アリクイそう大アリクイみたいな、
そうそうアリクイ、
うん、来世は大アリクイですねとか言って、次はこちらへどうぞみたいな感じで、え人間じゃないんですかみたいな、え人間じゃないのかみたいな、えちなみに人生ってもう一回やり直すできますよみたいな、ね、そんな感じで、あじゃあやり直しますって言って、まあ、つまり人間に生まれかねまれないのはその人生での得量が足りなかったから、その次はあのなんて言うんだろう、虫とかそういう別の生き物になっちゃうんだけど、それをまたやり直してもう一回徳積んだら次人間になれるかもと思って、まあ何回か転生するんだけど結局途中で死んじゃう、途中で死んじゃう、途中で死んじゃうみたいな、でそれを繰り返していく中で、なんて言うんだろうな、まあその全然違う人生を歩むじゃん、例えば職業にしても、うん、まあ言ったらもうその仲良かった友達みたいな人間関係にしても全部違うのを描いていくんだけど、それが全部集結されてこの最終の転生の時に、まあ、役に立つというか、まあそういう感じになるんだけど、最初は多分次も人間に生まれ変わるぞってこうなんていうのかな、その人生を生き抜くことよりもその先のことをずっと考えているんだけど、最後はなんていうの、本当にこの人生とかもうこの今いる仲間たちとの時間を楽しむためにみたいな感じで行って、ちゃんちゃんみたいな感じだったよね。補足でこんな長くなっちゃったけど、でもなんかこの話はやっぱり今の文脈で言ったらめちゃくちゃ面白いと思うよね。なんでちょっと今ここまで聞いてる人はブラッシュアップライフ、バカリズムっていう芸人が脚本書いてるけど、まあ、めちゃくちゃ面白いんで聞いてくださいっていう感じで、じゃあ無料の音声はここまでで、でここまででなんていうの、みんな質問してくれたし、ここまで聞いた人はあの紙に書いたか分かんないけど、その時にちょっとゆり子にどんな言葉を送りたいかなってこう書いてもらってたとしたら、それを一旦ここまでね聞いて終わる人は自分に向けてのメッセージだと思ってその言葉をこう受け取ってほしいんですよ、今のゆり子に思ったこと、うん、なんかとかこう、こうかけたいメッセージとかね、 そういうのがあったらそれをそっくりそのまま自分に返してあげてくださいっていうところまでで1本目を終わりにしたいと思います。続きは何かからやります。